ルカの福音書10章38節から42節をお読みいたします。さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。はい、ではまた窓を閉めていただきます。今朝はこの箇所より必要なことは一つですと題して御言葉を語らせていただきます。で今日お読みしたところでは、マルタが食事の準備をしているということが出てまいります。で、この話を聞きますといつも思い出すのは、教会の集会のことであります。教会で集会を開きましょうねという時に、でたくさんの人を招きします。でじゃあお昼を出しますねということになりますと、姉妹方の関心はもうそこに集中していきます。誰が材料を用意して、誰が調理をし、どのようにその調理したものをテーブルに並べるかという、そういう細かな気遣いを姉妹方がしているのを私はいつも見まして、私にはそういうことはもう全然できない、苦手だなと思ってますので、本当に感心をいたします。で、このここに登場するマルタはまさにそういう女性であったように思います。お客様を迎えるために一生懸命準備をする。ところがマリアの方は何も手伝いをしない。それではマルタは頭にきてイエス様に苦情を訴えるという場面です。でここまでは、どこにでもありそうなというか、誰でもがどこかで経験したようなお話でありますけれども、イエス様がマリアはその良い方を選びましたと、お語りになっております。ここを読むと、マルタがあたかも間違った選択をしたんだと言われているように思ってですね、戸惑う方もいらっしゃるのではないでしょうか。なぜマリアはイエス様の足元に座りマルタの手伝いをしなかったのか。そしてまたイエス様はここで何をお語りになっていたのか、そのことを考えてまいります。でもう読んでお分かりの通り、このマルタとマリア、2人の姉妹ではありますけれども、性格は全く対照的であります。でどちらがこれ姉でどちらが妹かということは聖書に出てないですね。姉妹としか出ていません。どうしてもマルタは お姉さんなのかなと思ってしまいますけれども、いずれにしてもマルタはお客様をもてなすために一生懸命台所を仕事して、行動的であるんです。でおまけに、イエス様にイエス様あなたはこうしてくださいというふうに、訴えるくらいですから、人に指示をする、タイプです ですね、どちらかと言いますとイエス様さえ、まあ、自分の思いで使いたいと思うタイプであります。で、一方のマリアはその反対であります。私の印象としては、こうマルタがこう非常に行動的であるのにもに対してマリアは非常にこう動くことよりも座って何かを考えるのが、好きなタイプのように見えますね。で、そのことはこれからちょっと考えていきますけれども、とにかくマルタはそういうマリアを見まして、腹を立てて40節でこのように訴えてました。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。ここを読んでですね、マルタが腹を立てる気持ち、私にはよくわかるという方も多いのではないでしょうか。やっぱりこういうことですね、やっぱり家の中で時々ありますね。あなた何も手伝いしないでと、テレビばかり見てとかっていう、ゲームばかりしてという話をいつもありそうな話でありますけれども、しかしどうでしょうか、マリアは子供ではないんですね。自分の好きな遊びをしていたわけではない。どうして手伝おうとしなかったのかと、これはやっぱり不思議なことだと私もですね。確かに2人の性格の違いということはあるでしょう。でもマリアが主の足元に座って動こうとしない、これなんか少々奇妙な感じがいたします。いや、もしかしてマリアはあまりそういう周りの空気を読むとかことが苦手で気がつかない、どっかぼーっとしていた女性だったんじゃないかな、そう思うかもしれませんね。しかし実はこのマルタとマリアの姉妹というのは、ここ聖書の中でここだけに登場するんではなくて、ヨハネの福音書にも登場してくるんですね。で、そのことは後で見るんですけれども、そこを読みますと、マリアは決して、ぼーっとして気がつかない鈍感な人ということではなくて、むしろかなり繊細な方であったように思うんです。ですから、マリアが今ここで主の足元に座り、主の言葉に聞き入っていたのは、何かそれなりの、マリアのそうせざるを得ない何か深刻な事情があったのではないかと思うんですね。そのことは、その後で触れますけれども、その前に先ほどのマルタがイエス様に訴えたことに対してイエス様はどのようにお答えになったのかを見てまいります。41節から42節を読みいたします。主は答えられた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。マルタは自分がイエス様に訴えたとき、自分の訴えは非常に正しいことであると。ですから、イエス様は当然自分の味方になってくれて、マリアに注意、あなた手伝った方がいいよと、そういう注意を与えてくれるものだと信じて疑わなかったと思うんです。ところが全く意外なことに、イエス様はマリアがしていることは良いことだと。良い方を選んだんだ。で、あなたはそれを取り上げてはならないのだと、語っても意外な答えがだったので、マルタはかなり戸惑ったんではないかと思うんです。で、それに加えてもう一つマルタが戸惑ったことがあるんです。それは何かと言いますと、イエス様はマルタの名前を2度呼んでいますね。マルタ、マルタ。目の前にマルタ当然いるわけですので、普 通は名前相手の名前を呼ぶときは1回で済むはずですね。ところがイエス様は2回呼ぶんです。マルタがちょっと耳遠かったとかですね、そういうことじゃないんです。やっぱり聖書の中で、イエス様は神様ですから、神様が人の名前を2度呼ぶというのはかなり特別なんです。でその2度呼ぶというのは重要な場面にしかそういうことは出てこないんですね。でどういう重要な場面でじゃあ神様は2度呼んだことがあったかと言いますと、2つ例を挙げます。1つ目はモーセの時代であります。モーセが、エジプトから若い時に40歳の時に人を殺したという角で、逃げなきゃいけなかったということで、ミディアンというとの地というところに逃れるんですね。でそこで、羊を飼っていた時であります。ちょうど80歳になっておりました。羊を連れて野を歩いていましたら、遠くに燃える芝がある。不思議だ、燃え尽きないのはなぜだろうと思って近寄っていきましたら、神様がモーセ、モーセと二度名を呼ぶんですね。そうしてから、履物を脱ぎなさいとかいろんなことがあって、あなたはエジプトで苦しんでいるイスラエルの民を救うためにそこへ行くのだという、その救いのご計画を明らかにしていく。その最初の場面で神様はモーセの名を二度呼んでいたんです。これが一つ目の例ですね。でもう一つの例を挙げます。これも有名な場面ですけれども、今度はもう少し時代遡りまして、アブラハムの時代であります。アブラハムが一人息子であるイサクを捧げなさいと言われて、アブラハムはその祭壇を築いて、その焚き荷の上にイサクを乗せて、刃物を振り上げてイサクをほふろうとするんですね。でそのちょうど振り上げた瞬間に主の使いが天から現れて、アブラハム、アブラハムとやはり二度呼んでその手を止めさせたというところがあります。そうやってから、神様は人を救うために一人子であることを、一人子である方をお捧げになるのだというその救いの計画をだんだん明らかにしていくんです。このように聖書で名前が二度呼ばれるときって相当なことなんですね。ですからここでも神様は偶然二度呼んだのではなくって何か重大なことがここで起きているので、マルタの名前を二度呼んでいると考えなければなりません。じゃあ一体ここにどんな重大なって、どう見たって何もただマルタが忙しくして、マリアがじっと座って聞いていたという何も重大なことを起きてないですよと思うかもしれませんけれども、一体何が起きていたんだろうかということになるんですね。でこの箇所についていろんな方がいろいろ解説をするわけです。でここの箇所はよく取り上げられるところで、一つの教訓としてこんなふうに言われることがありますね。イエス様はこういうことを教えてくださったというんですね。イエス様は私たちに何が最も大切なのか、優先順位というものを教えてくれたんですよと。私たちはこのマルタのようにいつも目の前のことで心を乱すことがありますけれども、実はマリアのようにまずはイエス様の御言葉、神様の御言葉を聞くものとならなければならないのですという、そういう教訓としてこのところが解説されることがあると思うんです。それはその通りなんですね。神様の御言葉を聞く、まず私たちは何よりもそのことを大切にしたい、そういう信仰を私たちは持っているわけです。でもそこ、それでじゃあ皆さん、そうだねと言ってこの場面のことを納得できるんだろうかと思うんです。何かじゃあマルタ間違っていたんですかということになって、 マルタは間違ったことをしてイエス様に叱られた。あなたは優先順位間違ってんだ。そんなあの食事のことより私の話を聞きなさいというふうに、まあ、イエス様はそのようにあのおっしゃったんだというあの結論にしてはですね、してしまったならば、あまりにもマルタかわいそうじゃないかと思うんですね。というのは、マルタはどういうふうにしてこのイエス様を迎えたかなんです。まあ、38節に簡単に書いていますけれども、さて一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れたと書いてあるんですね。つまりこれはマルタの方から積極的にイエス様に声をかけて、今日私の家にお泊まりください、私は本当に食事あのたくさんの食事であなたをもてなしたいと思いますので、どうかご遠慮なさらずにいらしていただけますかという、まあ、そういうふうにしてマルタはあのイエス様の家に迎え入れたんです。そしてその本当に大切なお客様を迎えるのだからということで、あの一生懸命張り切ってもてなそうとしたんですね。まあ、確かにそれがその頑張りというか張り切りすぎてしまって、まあ、あのマリアにイライラをぶつけたくなっちゃった、まあ、そこは確かに反省点ではあるかもしれません。でもマルタ、あなたは間違っていたと言われるほど悪いことをしたとはとなんかそうは思えないんですね。だってマルタはマルタなりにイエス様に対する自分の信仰をこんなふうに表そうとしたんだろうと思うんです。そうしますと、ここはマルタが悪くてマリアは良かったという、そんなあの単純な話、あるいは優先順位こっちをまず選びなさいというような話じゃなくて、何か特殊なこの場に限っての何か特殊な事情がここにあるのではないか。それもイエス様がこのマルタの名前を二度呼ばなければならないほどの重大なことがここに起きていたんだ。でもじゃあ一体重大な重大だってさっきから言ってますけれども、何にも説明がないんですね。ただマリアはあのじっと座って聞いていましたという印象で終わるような書き方をしているんです。これは困るんですね。もうあの聖書はもっと詳しく、あのマリアなぜ、あなた手伝わなかったんですか、どうしてイエス様の話を聞こうとしたんですかというあのことを説明してくれればですねいいんですけども、書いていないんですね。まあ、自分で考えなさいということかもしれませんけれども、でもあの聖書には他の箇所に、ね、ヒントは出てくるんです、でどこにそういうヒントが出てくるかといいますと、あの最初にちょっと触れましたけれども、このマルタとマリアの2人の姉妹のことはあのヨハネの福音書でかなり詳しく出てくるんですね。まあ、11章のところからすでにあのもう登場するんですけれども、あのまずあの皆さんの週報のアウトラインにあの載せました12章の2節から7節というところ、まずそこを読んでいますので、その週報のところをご覧いただければと思います。ヨハネの福音書の12章の2節から7節を読みいたします。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕し、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方マリアは純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたイスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことに心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままにさせておきなさい。マリアは 私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです、これは途中の箇所でありますけれども、これどういう場面でこういう話になってきたのかというちょっと説明をいたしますと、このここに登場していますマルタとマリア、これ同じ姉妹であります。で、実はこのマルタとマリアにはもう一人ラザロという兄弟がおりました。ところがある時おそらく病気だったと思うんですけれども、危篤になるんですね。で、このマルタとマリアはそれでこのラザロをなんとか助けてもらいたいということで、イエス様を、近くにいたという近くの村におられるということが分かってましたので、早く来てくださいということで呼ぶにイエス様が呼びにあるんですね。ところがイエス様はなぜかすぐに行こうとしないですね。弟子たちも不思議でなんで行かないんだろうかなと思うんですが、それで数日経ってからイエス様がやってきました。ところがもうイエス様が到着した時はラザロが亡くなってから4日経っております。もう墓にラザロが納められていたんですね。それでイエス様がこのラザロが葬られていた墓の前に立ちまして、ラザロよ出てきなさいと叫ぶと、このラザロがよみがえって墓から出てきた。これがヨハネの福音書の11章に書かれていることであります。で、そういう出来事があった後にこの12章の、話に移っていくんですね。で、先ほど読んだ箇所、マリア出てきますね。で、マリアはやっぱりここで何かやっているんです。高価な香油をイエス様の足に塗った、そして自分の髪でそれを拭ったということが書いてあるんです。で、なぜそんなことをするのか、弟子たちは特にここにユダですね、ユダはなぜそんなことをするのか、これをただ貧しい人に施すことができるではないか、無駄なことをしたというふうにマリアを責めたんですけれども、しかしマリアはじゃあユダが怒るくらいですね、のことをどうしてしようとしたのか、説明がやっぱりないんですね、そこに。で、その代わりにイエス様がこの責められている、マリアを弁護して、こんなふうに今おっしゃったわけですね。7節のところですけれども、そのままにさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。で、ここでももう一つ問題というか考えさせられることが出てくるんですけれども、イエス様が間もなく殺されることをマリアが知って、それでもう葬儀の準備のためにあらかじめ香油を塗ったのだと、これがイエス様の説明ですね。そういう説明をしてくれているわけですけども、本当なのかと。マリアはもうイエス様はもう間もなく死ぬ殺されるということをもう分かっていて、それでもう急いで香油を塗ったんだ、そういうふうにマリアが知っていたんだ、イエス様が殺されることを、もう間もなく殺されることを知っていたのだというふうに考える人と、いやマリア まさかそこまでは知らなかったな、ただイエス様がこのマリアのしていることを弁護するために、そのように高く評価してくれたのだと、2つの意見があるんですね。マリアが分かってこうしたというのと、いや知らないでこうしていたんだと。で、私はどっちなのかといいますと、これは私2つの意見の間で揺れるんですね。ですからどちらかともちょっと未だに決めかねている。 まあ、そういうことで分からないことは確かにあるんですけれども、でも推測できることはやっぱりヒントあるんです。マリアは、特にこのユダが怒り出してしまうほどの高価な香油をイエス様の足に塗ろうとした、やっぱりこれだけのことをしなければならないというよほどの事情がやっぱりマリアの中にあってあるんですね。でこの香油、マリアが塗った香油の値段ですけれども、当時の、まあ、あの価値にすれば、労働者の1年分の給料に相当するだろうというんですね。だからまあ数百万ですね。そういうものをまあ、一瞬にしてというんでしょうか、使うわけですので、確かにとかというぐらい驚くことであります。しかしマリアにしてみればそうしたかったんですね。でそれとこのヨハネの福音書にで起きている出来事と、このルカの福音書に戻りまして、マリアがこの主のイエス様の足元に座って、御言葉を聞き入っていたこと、これ別々なことではなさそうなんですね。何かやっぱりマリアの中にあるの。これはイエス様の足に油を塗、香油を塗るという出来事が、このルカの福音書の時とは違う時点でやってるってことだと思いますけれども、でもマリアの中にはずっと何か同じこうことが続いていて、イエス様にこう したいと思うものが あったように思うんですね。でそのきっかけはやはりこのマルタがイエス様を自分の家に招いたというところから始まっているのではないか、何か深い関係がありそうなんです。で、マルタは、そのイエス様を迎えるために本当に忙しく働いておりました。まあ、猫の手も借りたいというのが本当にぴったりだったんだろうなと思います。じゃあマリアはそういうマルタが忙しくしているということを見て何も気がつかなかったのか、いや気がついていると思って、ああこれはもうマルタを手伝わなくちゃいけないような状況だなということはもう分かっていたと思うんです。分かっていたけれどマリアはイエス様のそばから立てなかったのじゃない、まあ、離れることができない、あるいは、まあ、引きつけられてしまってもうそこに、まあ、縛りつけられてたら全然違う意味になりますけれども、もうマルタのことは確かにわかるけれどもイエス様の言葉から離れることができなくなっていた。でイエス様もマリアのそういう心の中のことをご存知でありますから、今このマリアのところからそういう大切なことを取り上げてはならないのだと、そういうふうに、まあ、説明してくださったんだろうと思っています。じゃあ何がマリアの中にあったのかですね。なぜマリアはイエス様の言葉に引きつけられていくんだろうか。イエス様がマリアから取り上げられることは絶対にないのだと言ったそれは何だったのか、ね、まあ、それがまさにこの箇所のポイントになるわけですけれども、書いていない、具体的なことは書いていない。でもヨハネの福音書と比べていってですね、確かにわからないことはたくさんあるけれども、共通点というんですかね、考えていくヒントは書いてあるんです。何かルカの福音書とヨハネの福音書で共通していることは一つあるんですね。まあ、いろんな、いや一つってだけではない、あれもこれもってあるかもしれませんが、両方登場してくる、ある一つのものが出てくるんです。まあ、もちろんマルタ、マリアは出てきますけれども、イエス様も出てきますが、それ以外にもう一つ共通して出てくるのが何かと言いますと、イエス様の足なんですね。 ルカのところではマリアはイエス様の足元に座っております。そしてヨハネのところでは、今度マリアはイエス様の足に香油を塗るんです。いずれもイエス様の足が出るんですね。でこれは偶然とは思われない。マリアはこのイエス様の足に何かこう引きつけられるというか何かこう感じるものがあるんですね。でこれもそれをヒントにしてこの後は推測の話になります。ですから違うかもしれない、違うかもしれないけれども、なんですか、基本的なところはおそらくこうだろうと思うんです。どう考えてもこうだろう。分かりやすく、ドラマ仕立てでしょうか、こういうふうな場面だったんでしょうということを私はこれから語りますけれども、細かいところは違うかもしれないけれども、でも基本はこうだろうということでお話をいたします。でマリアはこのイエス様が自分の家に来るという以前からイエス様の話を当然聞いていたと思うんですね。だからマルタは迎え入れるわけですけれども、マリアもずっと聞いている。そしてマルタが迎え入れたいと思うくらいですから、マリアもイエス様は本当に素晴らしい方である、話を聞けば聞くほどあの方は清い方であって、こんな自分のような汚れて罪深いものにはイエス様とに会う資格はないのだと思っていた人ではないかと思います。ですから、マルタという人がいつも前面に出てきて積極的にイエス様を迎え入れましたというのがあるんですが、その時マリアは何していたかって何も出てこないですね。どうも陰に引っ込んでいる。これはマリアはイエス様にどうも会う資格のないものだというようなことを感じているんじゃないかと思います。しかしイエス様は自分の家に来るんですね。マルタが迎えに行ったわけです。で、いやどうしよう、私なんか本当にイエス様に会うのは怖いと思っても、これ自分の家ですから逃げるわけにはいきません。で、恐る恐るイエス様をマリアは迎えたと思います。で、当時の習慣としてこのお客様を家に迎えるときいろんな礼儀作法がありました。前も出てきたと思うんですけれども、頭に油を塗るとかですね、いろいろありましたが、その中の大切なこととしてお客さんの足を洗うということが礼儀作法として絶対に欠かせない礼儀作法だったんですね。で、おそらくマリアがそれをしたんだろうと思います。マリアがイエス様の足を、でイエス様はマリアに私の足を洗っていただきますか、いただけませんかと、当然旅をしていますからどうしたってイエス様の足は汚れているわけですよね。そういう足をマリアに差し出していったんですね。でその足を見たときマリアはおそらく驚いたと思う。それまでは私はこの方の体に触れることなんて絶対できないんだ、私はそんな資格のないものだと思っていたのに、この方は私にその足を差し出してくれた。それも汚れた足なんですね。この汚れた足ならば確かに私はこの足に触れて洗うことができる。もしこれが本当に綺麗で何にも傷もない綺麗な足だったら私はもう触れることはできなかったけれども、汚れた足を自分のところに差し出して洗っていただけませんかと丁寧にお願いしてくれた。そのイエス様の声を聞き、そのイエス様の迎え入れるような自分を優しく迎え入れるような仕草をこう見たときに、自分はこのイエス様に本当に迎えられているんだ、この方は私こんな私でも受け入れてくれたんだということが分かってきたんだと思うんですね。 それでこの方が語る言葉をもっと聞きたい、もっと聞きたい、そうやって主の足元に座ってマリアは本当にその言葉に捉えられて、もうそこから立てなくなっている。なぜ立てないのか。自分は罪深いものだと思っていたのに、この方は私の罪を許してくださり、そして本当にこんなものでも喜んで、私の汚い罪ある手によってでもイエス様は私の足を洗ってください、本当にありがとうございますと言って喜んでくれた。それがマリアの経験したことではなかったか。イエス様の話を聞けば聞くほど自分は許されている、この方によって罪が許されているんだ、自分はどうしようもできなかったその汚れた罪をこの方は引き受けてくださって、私の罪を許し、そして身代わりとなって十字架にかかってくださるということがだんだん分かっていく。このルカの福音書の時点でどこまでマリアが、理解していたか、それは分かる。でもイエス様にしてみれば、今マリアは神様から救いをいただいている瞬間なんですよ、ここは。だからマルタに、マルタ、マルタと二度名を呼んで、それが彼女から取り上げられることは絶対にないのだと言ってくれるんですね。今救われているんです、マリア。それは確かに食事の世話をするよりももっともっと大切なことだったんですね。その救われたという感謝を表すために、後になってマリアはその高価な香油をイエス様の足に塗ろうとして、塗っていった。おそらくそんな風につながっていくんだろうと思います。それが彼女から取り上げられることはありません。そして、じゃあ何か必要なことをマリアは今選んでいる、いや選んでんじゃなくてイエス様が与えているんですね。マリアは知らず知らずのうちにその最も必要なことをイエス様から今いただいている。こうして見てくると、私たちが神様から許されて今このようにここに座ることができるの、本当に恵みだったんですね。そしてそれは私たちから絶対に取り上げられてはならないものだと、イエス様がこのようにおっしゃってくださることの大切なものを私たちはいただいていた。決してマルタが悪くてマリアは良かったという話じゃない。もちろんマルタはマルタなりの信仰の表し方をした。でもこの時マリアがイエス様に救われていく、その救いの瞬間、誰にもそれは邪魔されることはないのだ。私たちはこのようにしてイエス様によって救われてきているんだということを改めて思います。またこの方と共にこの1週間読んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは確かにこのマルタのようにいろんなことで心を煩わします。今日これをしなければと計画を立て、そして一日の終わりに、ああこれもできなかった、あれもできなかった、あの人に邪魔されて、こういう意外なことが起きてというようにして、もう自分の思い通りにならないことでいつもイライラし、心を乱しているようなものであるかもしれません。しかし考えてみれば、私たちはすでに最も必要なものをあなたからいただいていたのだ。もしそのことを思うことができるなら、私たちは何が起きてもイライラすることはない、絶対に取り上げられることはないのだから、私たちは安心して一日一日を過ごすことができるんだなということを改めて思わされます。しかし頭では分かっても、でも 目の前にいろんなことが降りかかるとき、やはり私たちの心は乱されてまいります。そのようなときにも私たちは本当にイエス様が共にいてくださるのだ、マリアのようにこの主の足元に私たちは座ることができるのだ、逃げ場がそこに私たちに用意されているのだ、どうか本当にそこに私たちが立ち戻ることができるように、私たちの心が騒ぐときにこそこのイエス様の足元に私たちがもう一度戻っていくことができる、そのことを思い起こさせてください。お一人お一人の上にあなたの助けがありますように、主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。